最近人のことを褒めたいです。トモです。
ああ、どんどん褒めてください。マエです。
いやーね、まーちゃん頑張ってるよ
もう鼻で割れちゃった今
今教科書に書いたような鼻に鼻で笑うっていう、びっくりしたな。
全然気持ちこもってない頑張ってるよが来た
いやそんなことはない。いや、あのね、うちのあの、ノベライズ、ノベライズじゃないや、ノベライズは小説家だ。
本格の。
ノベルティだ、ノベルティ。いや、うちのノベルティグッズもですね、あの、はい、まーちゃんが手動で作ってくれました。本当にありがとうございます。
はい。もうちょっと
かな。大変素晴らしいものができましたので、皆さんのポッドキャストフリークスの方ですね。
はい。
ぜひ。
行かれる方はね。
はい。
チケット完売しちゃってるんです。
すごいですね。
ね、びっくりしました。
あら、これは、あれですね、5点が経ちますね。
いや、あの、うち非営利でやってるので、私たちには1万円ぐらい。
ポッドキャストフリークス5点、え、またまた。
いや、本当に、それもう人聞き悪いからやめてくれ。
あらららら、ら、まあね、あの、ポッドキャスト文化の振興のために。
はい。はい、
ではでは、さあ、今週も頑張ってやってまいりましょう。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
三国だが、
今週のネタバレです。今週はですね、
はい、
まーちゃんからのリクエストにお答えしまして、
お
諸葛亮孔明のイメージ、
うん、
うん、あのみんなが抱きがちなあのイメージ、
抱きがちっていうか抱いてるんだよ、
あのへんてこな帽子に羽の扇というか、うちわ的なのを持って、で、ふわっとダフッとした服を着て、
うん、
四輪車に乗って登場。
そう。何あれ？
そう。何あれっていう、あの、へんてこな、まあ、へんてこなと言ったらあれなんですけども、ちょっと常人離れした格好の孔明さん。ね、
うんうんうん、
この孔明さんがなんでこんな格好をしてるのかっていうところに触れていきたいと思います。
はい、知りたい。
そもそも今お話ししたイメージ、
うん、
あくまで三国志演義のイメージです。
そうだと思ってました。
ああ、なるほど。もうね、はい、これだけ長いことやってればわかりますよね。
わかるわかる。
なんか不思議なことがあったら三国志演義だと。
そう。
ただ三国志演義の元になったんじゃないっていうのはちゃんとあるんですよ、
う
ん、それが諸学記という本でして、
諸学記、
これによりますと、諸葛亮は白い輿に乗って、
はあ、
頭巾をかぶり、右扇を手にして軍の指揮を取っていた。
お、
微妙に違うんですよ。
微妙に違うね。右扇ぐらいかな。
そうです、そうです。では、なぜ現在のイメージに固まっていったのかっていうところに触れていきましょう。
はい。
まず、白い輿と四輪車。これ全然違いません？
うん。腰ってあれでしょ？抱えていくやつでしょ？
そうです、そうです。うんうん、人が抱えてる、ね、うんうんうん。そうです。それがまあ白い、ちょっとおしゃれな色してたんでしょう。はい、ところが今は四輪車と言われてますが、はい、これなぜ四輪車のイメージがついたかと、
うん。
元になったんじゃないかと言われてるものが、
はい、
これ前もちらっと触れました。諸葛亮孔明の発明の一つ、
あ、
木牛です。
はいはいはい。
物を運ぶ際に手押し車のようなものを作った結果、すごく輸送が楽になったよと、これを作ったのは孔明だよっていう話があったんですけども、
うん、
これこんな発明品を生み出す孔明さんだから、
うん、
四輪車的なものも作って、
うん、
その時代の新しい乗り物に乗って指揮をする、そんな不思議な仙人というか不思議な人物として描かれたんじゃないかと言われています。
動力はやっぱ人なんかな、誰かが押すか引っ張るかしてるでしょうね。
そうですね、もう完全に押してると思います、うん、まあつまりもう未来の乗り物に乗ってる先を見通すスーパースター孔明さんなわけなんですよ、うん、
なるほど。
次に行きますけども、帽子ではなく頭巾だと言いましたけども、
うん、
あの丸い独特な形、なんかまあ食パンみたいな、
ね、そうそうそう、そんな感じ、ね、はいはい、
あの帽子はですね、
うん、
冠巾と呼ばれる帽子でして、
冠巾
これがですね、孔明さんの例えば像、はい、あと絵に描かれたりもする中から、うん、諸葛巾と呼ばれたりもするんですけども、
はい、
この冠巾という頭巾、まあ、帽子自体は青い紐を組み合わせて作った頭巾のことでして、
うん、
本来普段着用なんです、
うん、
で古い時代、本当に昔描かれている孔明なんかは、あんなカチッとした帽子的なものじゃなく、ふにゃふにゃした頭巾が頭に描かれてるんですよ。これがいつの間にかちょっとずつ形になっていくというか、ちょっとずつ縦長になるというか、ほんの少しずつ時代を経る中で、この帽子がいつの間にかシュッとした山なりのパンのような帽子のような形になって、今はそっちが主なイメージになってしまってるんですよ。
うん、
実際その木造を作る際にふにゃふにゃの頭巾よりはなんかこうパン的な四角いのをポンと乗っけた方が作りやすかったんでしょう。ね、それがまあいつの間にかそうなっていったと。今度は孔明さんの服に行きましょう。孔明さん、はい、あのふわっとした服着てますけども、
はい、
格章とか八景って呼ばれる服なんですよ。
はい、
でこの格章とか八景って何と言いますと、
はい、
同志とか仙人が好んで着ていた服なんですよ。
はあ、
このふわっとした同志や仙人が着ていた服を、
うん、
例えば戦場で孔明が着てると、
うん、
そうすると敵としてはあの人は仙人なんじゃなかろうかと、
うん、
でそうなってくると戦場でもそういう効果も出ますし、うん、後々孔明ってすごい人だったんだよってお話書く中でこう絵なんか書きながらもそういうふわーっとしたものを書くと、まあ神秘的なわけですよね、
うん、
ちなみに各章っていうのは日本でいきますと江戸時代とか戦国時代の茶人がふわっとした服着てますよね、
うん
うん、あれも、その各章の一つです。で、八景に行きますと、キョンシー退治の映画とかで、
はいはい、
なんかおじいちゃんの同志が着込んでる服ありますよね。うんうん、あれも八景の一つです。
うん、まあ、なんかでもこの服自体はありそうな気がする。はい、その孔明が着てたかどうかっていうのはわかんないけど。
うん、うん、うん。さあ、最後四つ目。
うん。
羽の扇。
はい、羽扇。
なんですけども、はい、あれ羽毛扇と言いまして、
うん、
相撲の行事の方とか戦国武将とかが持ってる軍配の原型っていうお話がありまして、
うん、
当時その羽毛扇っていうのは孔明だけじゃなくいろんな人が使ってたみたいなんですよね。もともとは内輪の一種なんですけども、暑い時に仰ぐものではなく、うん、どっちかっていうと、まあ、儀式とか祈祷なんかに使われるスピリチュアルアイテムだったんですよ。
魔法の杖みたい。
そうです、そうです。つまり、ここまでの全部トータルでいきますと、
うん、
最新の乗り物に乗った、同志みたいにふわっとした服を着て、
うん、
なんかよくわからない変な頭巾をかぶった、スピリチュアルなアイテムを振り回す、最先端のおじさんなわけですよ。もうこれ完全にイメージ戦略ですよね。
なんだろう、魔法使いみたいな感じね。
あ、そうそうそうそう。
で、中国の
この魔法使い、うん。そうそうそうそう。で、その中国の魔法使いエピソードの一つとして、なんと諸葛亮、この羽扇の羽、
うん。
一般的にはガチョウの羽で作るのが、まあ多かったんですけども、うん、この諸葛亮の羽扇につきましては、巨大な怪鳥を退治して作られたものという伝説がありまして。この巨大怪鳥を退治したことにより諸葛亮は未来を見通す力を授かったという伝説も残ってます。
あ、私の中では今ロードオブザリングのガンダルフみたいになってる
わ。もう完全にあれですね、西洋の方に。
そうそうそうそう、
西洋の方にイメージがいっちゃいましたね。
ふわっとした服着てさ、
まあまあまあまあ、確かに確かに。で、魔法のグッズを持ってると。
そうそうそう。
で、伝説も残してると。まあまあまあまあ、それ合ってます合ってます。最後に一つ、
うん、
この羽扇が当時一般的だったよということである言葉が残ってまして、
はい、
ガチョウの羽でできた扇を 揺らすという中国語がありまして、
うん、
これがまあ一つの慣用句なんですよね。作詞が陰謀を立てているという意味らしいんですよ。ガチョウの羽の扇を口元隠しながらひらひら揺らしながらなんかしてると、はいはいはい、あ、あいつらなんか悪い策立ってるなっていうのが、まあそういう慣用句になるほど一般的だったというお話で、本日のネタバレは以上となります。
最後噛んだ。
もうね、今日ね、寒くてね、寒くて口が回らないんですよ。
寒いの？あら？
寒い。もうね、なんだろう、しばらくずっと寒い。冬かな？
冬だね。
うん。以上です。
はい。面白かったです。
おい。エンディングです。今日は寒くて口が回っておりません、うん、お布団に入りたい。さあメールアドレスお願いします。
はい、皆さんからのご意見ご感想、そしてなんだっけ、タイトルコールをどうぞお待ちしております。 G メールです。数字で359、アルファベットで DAGA、 三国だが @gmail.com。 エピソードの概要欄にお名前だけで送れるメールフォームございます。ツイッターをされている方は DM でも結構です。感想はハッシュタグ三国だが、三国を漢字、だがをひらがなでつけてつぶやいてください。よろしくお願いします。
はい、次回はですね、
うん、
悲しいタイトルですけども、
そうだった、
馬食を切る、
うん、
初を捧ぐ、二次水死の表、再び祈山に伊豆の4つの章に触れていきます、うん、
はい、
ではまた日曜日にお会いしましょう。